さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
12月12日ですか？
はい。
あら、嫌だ。
何、今度何が嫌なんですか？
今度何が嫌って、あれ、その嫌っていう部分あんまりね、つかまれちゃうと、この後私、非常に喋りにくくなっちゃうんですけども、ね。
じゃあ、みょんちゃんの言う、あら、嫌だは、もう、こんにちはぐらいの感
じ。そうです、そうです、うん。癖みたいなもんですよ。
ああ、わ、ね、かりましたよ。
特段嫌だ。まあ、嫌だっていう場合もあるけどね、実際ね。
難しいな、
う
ん。
必ずしもそうではないということを先に言わせておいていただいてね。
はい。
明日からね、なんかこの盛岡界隈におきましては、
うん、はい。
アンサンブルコンテストなんつうのがね、
はい。
あるわけでありまして、
はい。
ね、私も2年ぶりに、
うん。
どういうわけか出ることになっておりまして。
頑張ってください。
私はね、2年前に出た時にね、
はい。
金輪際出ねえぞと。
すごい言ってましたね。
思ったわけですよ。
白目を向いてしまうっていう話はあそこから始まったような気がするんですけど。
ね、もっと前からです
よ。向きがちでした。
割とね、白目、顔面蒼白っていうのはもう、お決まりのパターンでしたからね。
そういう仕様だったんです
ね。で、まあ2年前のアンコンでね、まあちょっと、はい、まあ聞いてる人にはね、分かったかどうか分かりませんけども、個人的大事故っていうのがちょっとね、あってね。
あ、パサパサ事件ですか。
口の中がカピカピに乾燥してね、最後、伸ばしの音が出なかったというね。うん。驚きの大事故が発生してね、うん、もう二度と出ないぞ、ちくしょうと思ったんですけどね。
どうしてまた出るんですか？
いや、ちょっとね、いろいろ諸事情、いろいろありましてね。
そうですか。
ありましてね。
嫌、うん、と言えない性分ということで。
まあ、なんと言いますかね、うん、まあ、私のね、回答に嫌というものは許されないみたいなね、とこありますんで、ね。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？その話。
ということでね、私もあさってということでね、
はい、
やりますよ。なんか聞くところによりますと、
はい、
大人の皆さんの部のね、トップバッターだということでね、まあ、前回もトップバッターでってね、まあでもね、トップバッターはね、いいんですよ。前の団体聞かなくて済むっていうね、はい、
確かに ね、
うん、やべ、前すげえうめえみたいなね、
あ、嫌ですよね。
余計なプレッシャー感じないでね、うん、もうわーってやってわーっと逃げるみたいなことができますから、
どんな事故が待ってるんでしょう、今年は。
いやいや、やっぱり平穏無事に行きたいなと思いますね。
あ、楽しみです、
ね。どんなことになっているのか、
はい、
ね、あまりね、注目しないでね、ひっそりと応援していただきたいと。
わかりました。
いうことです。
はい、
また来週。
終わっちゃうもので
、ゲストは、
はい、今週は北上吹奏楽団の小田島拓也さん、今川民治さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
すいませんね、乗ってからね、なんかもうさらりとね、しれっとやってますけども、実はテイク2だったみたいなね、本当、ね、失礼いたしました。
失礼しました。
今週こういうメンバーです。
ブラバーン。
お送りしている曲は原石の未来です。
いいですね。原石っつうのは未来があっていいですな
そんな、あ、みょんちゃんもう磨かれちゃった。
私はね、なんか磨いた結果、
うん、
何もなくなったみたいな感じですよね。
磨きすぎちゃったんですかね。
全部粉になって飛んでったみたいなね。
あれ、
うん、そして手元には何もなかったみたいなね。
それ誰の手元なんでしょうね
そういう感じ、
よくわかりませんけどもいいんですよ、みょんちゃんの話は。
そうです、私の話は特に良いと、
うん、
ということで北上吹奏楽団さんですが、
はい、
何か面白い近況があればお聞かせくださいというね。
丸投げって
丸投げと
丸投げと丸投げをされてもちょっと困るんですけども、まあ、この原石の未来なんですけども、今年のコンクールの自由曲でやった曲で、
あらあら、
なんと北水運10年ぶりの県大会金賞と。
運10年ぶり、
それは喜ばしいですね、うん、
それはね、やっぱり原石を磨きましたらばね、
うん、
ピカピカに輝いてね、金でしたこれはみたいなね。
お、なるほど。
うまい。
そういう感じですよ。
すさすが。
いや、磨きましたね。
磨きすぎたかな。
でも未来もあるわけでしょ。
未来、そうですね。
そうです。
別にね、今年で終わるわけじゃないですから。
そうそうそうね、今年はあれですね、あの、金賞は取ったけど、東北大会にはね、ね、行ってないということで。
まだありますよ。
未来っていうのはそこを指してるわけですからね。
かっこいい。
いよいよあれですね、なんか北上吹奏楽団さんの時代が、ついにやってきた的な
的な
的な、うん、うん、ですね。
急にどこ
頑張ります。
うんって言ったらいいのか、って言ったらいいのか。
言ったからには来年も頑張んなきゃいけないっていうプレッシャーをかけるってのありますけどね。
うん。
ああ、そうですね。
ねえ、やっぱりね、うん、その、うん、10年ぶりということなんですよね。
そう、うん、10年ぶり。
ついに来ましたぜっていうことですからね。
うん、うん。
嫌が上にもやっぱり来年の期待はね。
高まりますよ。
そうですよね。 頑張んないと、まあ、この曲はまあ今年、まあ、いろんな楽曲練習してるんですが一番取り組んだ曲ですね。一番長く
磨きまくったみたいな、
うん、磨きまくった、まあ、スプリング、まあ、うちの楽団スプリングコンサート4月にもあるんですが、
はい、
まあ、その時にも演奏しましてもう1年かけて仕上げて、
すごいですね。
まあ、今回の、まあ、定期演奏会でも演奏するんですが、
うん、
まあ、我々の原石もっと光るだろうと、あのどうすれば光るんだろうかと、まあ、これはやっぱり皆さんのこの熱い気持ちがあって磨かれて、まあ、まだ 100% キラキラになっているのかどうか分かりませんが、まあ、その結果が今年の吹奏楽コンクール県大会でのゴールドっていうのに結びついたのかなと私自身思ってまして、より磨くためにも今年の冬の定期演奏会では100% のもう純ゴールドで演奏できればいいなと思ってます。
なんならねもっと磨いていただいて、
はい、
来年のコンクールもこの曲で、
はい、おおっと連続ですか
本当もう本当の9になっちゃいましたみたいなね、
うん、もうツルントゥルンのね
トゥルントゥルン、うん、トゥルンの磨いていいのかな、
結局何なんだ
っていう、何なんでしょうね
何を目指してんだろう。
まあね、まあ、それはね、それはまあさておきね、
はい、
ああそうですか、
うん、
よかったですねゴールド金
賞、ね、
でも20年ぶりとなりますという今の団員さんの中でその前回ゴールド金賞を味わった人はいるんですか。
何名かいますね。
お
いますか、生き残った精鋭たちが、
多分その方々は基本的に孫がいる方ですね。
おっとっとっと、やっぱそういう感じになっちゃいますよね、
ますね、
なんでしょう、なんか一生青春って感じしますね。
素晴らしいですね。
ですからうちの団はそうなんですよ、若いのはもう18くらいから上はもう還暦を過ぎたお孫さんも、
うん、
っていう方までいますから、そういう幅広い中で今回はこの曲をギリギリと磨きながらやったと、う
ん、ギリギリとなんか吹奏楽ってすごい、そう考えるとできるんですね、そんな長い間。
まあね、それはまあね、しかしもう前回のゴールドをね味わった人からしたらもう感慨もひとしおでしょうね、うん、もうね、うん、
そうですね、
うん、なんかでも違うでしょうね、味わい深さというか、うん、
やっぱり違いますね。まあ表彰式、まあこの話していいのかな、表彰式があるんですけど、私、まあ、まあ団長なので一応肩書き上は、
はい、
あの賞状を受け取るわけなんですが、
はい、
あの呼ばれる前がドキドキするんですね、
う
ん、
そうですよね、
北上吹奏楽団うんどってゴールドなのか銀賞なのか
銅
賞なのか、
ね、
思わずですね、私その、ね、北上吹奏楽団ゴールド金賞って言った瞬間に私ニヤッとしたらしいんですよ
よく似合うぐらいで収まりましたよ。
なんかそこはもう全身で表現してもよかったんじゃないですか。
似合っていうのはですね、しっかり写真撮られてるんですよ
それはいけませんね、
まあ、しかもホームグランドの桜ホールだったもんですから、
あ、そうですね、
まあ、ひとしおだったんですね、気持ちがすっごい、
うん、
で団員の人たち一人一人見えたんですよ、私客席、うん、でニコニコっておーってやってる、もうね笑いと本当に泣きそうでしたね、
感極まる、
ね、まあね、これはまあ来年じゃあ ね、
そうですね、
キリリとね、
キリリとね、
ちょっとそのリハーサルもしてた方がいいんじゃないですか、
うん、
誰かがゴールド金賞って言って、
客席にいる団員とのね協力体制というのもこれ不可欠でありますからね、
確かにな
んかね、うん、ステージ上で団長だけがバンザーイしてるのになんかね、
う
ん、客席の団員がなんか意外と冷静だった日にはね
悲しい、
いたたまれないものがありますから
まあそんな団体は金賞取れないです
よ、まあ、そうですかね、
うん、
まあでもね結果におごらずどんどん直すとかいっぱいありますんで、
さすが、
うん、あのこれに喜んでられないとまた来年につなげるような演奏をしたいなと、
あ、いいですね、
今回の定期演奏会ではですね、
はい、そうですね、
と思ってました、
うん、磨いております、北上吹奏楽団、はい、
まだまだこれからです、
すごい、人間力すら磨いてる感じがします
よ、
すごいな、
格ありたいと私などもね思うわけでありましてね、
うん、なんか背筋が伸びますね、
私は今猫背になってますけ
ど、ね、俺も猫背になって
ちっちゃくなりました
あ、アンサンブルコンテストは出るんですか、
今年はサックスはちょっと出れない、
ああそうなんですか、
ちょっと今年日程が変則的で月曜日なんですよ、
月曜日って
22ですね、
平日ですか、
はい、土平日ですね、
土平日で、うん、まあ学生さんはもうお休みに入ってますからいいんですけども、やっぱり我々社会人はなかなかエントリーしておいていざ会社行ったらお前今日残業しろと、
そうね、
上がりかねないですよね。
ってこともあってちょっとサックスは出ないんですけども、でも北上吹奏楽団の中では何団体か
2団体です ね, 2, ね2チーム出ますね、
出ますので、はい、そちらの方をちょっと応援したいなと思ってます。
はい、
平日なんですね。
なんかスリルですね。
まあ、今年だけですね。おそらくね。
まあ、盛岡もね、なんか後からね、選挙なんつものが入ってきたりしてね。
そうですよね。
大混乱みたいな感じですけど、
選挙もね。
いろいろありますな。
そうなんです。
いろいろあるんです。しわすわね。
ね、うん。で、その定期演奏会がねありますよということで後半で。
はい。
はい。
ブラバー。
ということで今週は北上吹奏楽団の小田島拓也さん、今川民治さん、今川民治さんをお迎えしております。ちょっとちょっと
言いづらい名前かもしれない。
いやすいません、
いいえ使ってくださいぜひ。
なんかめっちゃ悔しいなこれ、ね、もうバカにできないなは。ということで今週は北上吹奏楽団の小田島拓也さん、今川民治さんをお迎えしております。
はい、
いやー私もね、
はい、
噛んでしまいました。
テイク2でございました。
そしてね、あなた何人が、ね、言い直してる時に笑いを一生懸命こらえてるんですか、失礼な。
いやもう一回言い直させちゃったら悪いなと思って。
あ、そうですか、ね、大変失礼いたしました。
いいえ、
全部この細腰リエが悪い。
そう、私初ですからね。
はい、そうですね、
はい、
引っ張られちゃいました。ということで第39回定期演奏会ご自衛ますと、
はい、
いつどこでやるんですか。
はい、日にちがですね、12月の14日、日曜日、場所は桜ホールの大ホール、会場が13時半、開演14時ということで、こちら会場前に、ウェルカムコンサートで、フルート60奏かなで演奏しますので、ぜひ早めにご来場いただければフルートの演奏も聞けますよということになっております。
会場前とおっしゃいましたか。
はい、
じゃあ1時半前。
そうですね、1時半前に。
あ、そうなんですね。
ちょっとお客様がいる、まあ並んでればなんですが、その前でちょっとウェルカムコンサートさせていただきます。
なるほど、ね、
ぜひとも。
フルート6本ってすごいですね。
はい、6人います。うん。うん、なかなか、まあ、曲目は来てからのお楽しみでお願いします。
充実してますね。
6人います。
はあ、うん、内容といたしましては。
はい、今年はですね、まあ、式には東海舞台の指揮者の寺崎巌が指揮します、
はい、
でゲストで、
はい、
なんと今年はサクソン奏者の松井博之さんが、
はい、
いらっしゃいます、
はい、
この方は、カルテットスピリタスというサクス四重奏の、
うん、
テナーサックス奏者でありますが、今年は松井さんを呼んでサックス祭りで開催したいと。
サックス祭り、
かっこよさそう。
まあ、今年がね、サックスの創始者であるアドルフ・サックスが生誕200年ということもありまして。
ああ、そうなんですか。
はい、
一部二部構成になってるんですが、まあ、一部からもうザクッとサックスの魅力がたっぷりのプログラムになってます、うん、ぜひともサックス吹きじゃない人もサックス吹きの方も楽しめるステージになってます
ね。じゃあお二方もね、ウハウハな演奏会になるわけですね。
お二人ともサックス吹きですもんね。
はい、ね、うん、なんかね、この松井さん、なかなか見た感じ特徴的な雰囲気でいらっしゃいますけれどもね。
言葉選んでますね。
珍しく
特徴的な、ね、特徴的な、はい、
埼玉栄高校、
うん、
東京芸大卒、
うん、
すごいですね。浅川信也さんの弟子。
あ、はい、キラキラしてますね。
すごいですね。
もう原石じゃないかもしれない。
磨ききってますね。
磨ききってますね。
そうですね、うん、そんな方がいらっしゃるよと。
そうです、
うん、こんな方あれですか、なんか日頃からなんかこう指導に来ていらっしゃるとかそういう感じなんですか。
月に1回ですね、2日間、はい、バースさんの方で、教室をやってまして、はい、まあ、我々も時間があればそこに教わりに行くと。
なるほど、なるほど。
いうのを数年前から、3年ぐらい前ですかね、やって、まあ、その縁もあってですね、今回、お声をかけたら心よく出ていただけるというところでこういう運びになったという感じですね。
いいですね。
ですから北上水沢あたりの中高生のサックス吹きは多分ほとんどが松井さんに教わってるんじゃないかなと。
あ、そんな方なんですね。
そうですね、はい、
なんかこのポスターのデザインが岩手県のちょうどなんかこう北上とか水沢あたりからサックスがズバンって出てきちゃってるみたいな、打ち破っちゃってるみたいな。
バンコン付近がドパーンですからね。
ね、土沢商店街みたいですもん。
土沢
またあなたもかなりねローカルにね、
分かる人だけ分かればいいんですけど、ね、すいません、
私いろいろ本業の方でも大変お世話になってるんで分かりますけれども
すみません、地元なものですから。
なるほどですね。
は
い、土沢商店街は関係ないわけですね。
ちょっと関係なかったですね今回は。
惜しい
ね。あ、なるほど、
多分気づくとは気づきますよね。
そうですね。でも別にね、あの番号機は別に土沢のものってわけじゃない
ですまあまあそうですね。そうそう、これはなんか意味のあるデザインなんですか。
そうですね、まあ、これはちょっとまあ、流れがありまして、はい、まあ、その4月のスプリングコンサートの、まあ、テーマが岩手県の、まあ、曲っていうか岩手県にゆかりある曲でプログラムしたわけなんですよ、うんうんうん、でそれの流れから、じゃあ今度定期演奏会ではその岩手を脱出して世界に飛び出そうと。
パーッとびっくりしましたね、うん、もう残りのね46都道府県はどうしたらいいんだっていう、ね、
もう
ね、
もういいや、
いいや、
俺たちは飛ばすんかい、
岩手県の曲やったので今度は世界の曲やろうと
すごい飛びましたね。
岩手県がもうイコールジャパンです
か、もう度外視して
度外視、
岩手県北上市からこのサックスで世界を渡り歩こうということで、今回そのプログラムもですね、実はもう、まあ、2部のポップスステージなんですが、各国の曲作られた曲や作曲者とかですね、もう本当に、まあ、今流れてるちょうどチュニジアの夜も、まあ、チュニジアっていう、
うん
う
ん
う
ん、
もう、まあ、都市ですか、うん、の曲なんですが、まあ、あとドエンカエクスプレスマンの日本、
はい、
まあ、日本のことも忘れてなかった、
その他点々ということでプログラムしてますので、うん、来てもらえれば、うん、あ、世界を渡ってるなという、
世界渡れちゃう楽器なんだよ、うん、サックスってってことですよね。
そう
ね、うん、
どうそうなんです。私の夢が、実は私小さい時の、まあ、吹奏楽やってからの夢なんですが、サックスを片手に世界一周するっていうのが私の夢で、
かっこいい、
まあ、できるかどうか別として、うん、まあ、これ見た時に、あ、やべ、夢できるかもしれねえと思って
ちょっと叶いそうみたいな
難しいよなと思って、うん、
これはあれですね、来年あたりの演奏会の表紙はですよ、地球儀にね、なんかあの、うん、サックス片手にね歩いてる小田島大長先生ぴょこんとくっついてるみたいなね、
結構引いた絵ですね
フィギュアを作って
フィギュ
ア、そういう曲をやりますよということなんですね、はい、
演歌いいですよね、サックスで。
そう
ですね、
この演歌も、まあ、松井ゲストの松井裕樹さんがお得意のテナーサックスでバリバリやりますんで、本当の演歌のテナーの音色が出るんじゃないかなと、今から楽しみに、私たちも楽しみにしてます。
そして組曲惑星より木星はホルスト生誕140年、
うん、
はい、なんですか、それにちなんで突っ込んだんですか。
いや、
どなたかホルストさんの演者の方がいらっしゃるんですか
まあ、いろいろあってですね、ちょっとさ最近北水にホルンが増えまして、
ほう、
今回うまくいけば8名、
団
員だけで8名という、
すごい、
まあ、ホルストを140年でホルンが吠えると言ったら木星だなと。
そうですね、
そう、
ああ、なんかいいですね、なんか、まさになんかグイグイと来ている感じがしますね、
うんうん、
ねね、そうなってくるといよいよやっぱパーカッション欲しいですね。
そうですね、パーカッション、次はパーカッションの曲やりたいんですよ ね、
ちょっとパーカッションさんがね、
う
ん、
大募集中、
大募集中です、ぜひ、うん、
全部募集してるけどね、はい、特に募集ということ
で、ね、叩きに来てください、
うん、ぜひじゃあね、演奏会を見ていただいてね、聞いていただいて、うん、そして練習見学に行ってみてはいかがですかという感じですけどね、
いいですね、
ぜひ意気込みを簡単に一言ずつ。
意気込み、
はい、
はい、北上吹奏楽団は、まあ、いつも12月に演奏会しているんですが、1年の集大成の意味を込めて、まあ、皆さんに感謝の気持ちを込めての演奏会になっています。で、今年に関しては先ほど言ったように、まあ、ゲスト松井裕樹さん、四季寺崎岩尾でやるんですが、本当に吹奏楽の魅力たっぷりで北吹らしい演奏会になると思います、まあ、うん、演奏だけじゃなくて語りもいろいろありますので、楽しいイベントもあり、イベント企画があります今回はサックスがメインなので、サックスを知りたいという人でもとても楽しめる演奏会となっておりますので、ぜひとも投票の後は桜ホール大ホールにいらしてください。よろしくお願いします、
はい、投票は後回しでもいいです、
うん、あ、いっそね、
はい、今川さん、
はい、 今もう団長がほとんど言ってしまって私の言うことはないんですけども、まあ、本当に今年1年間我々北水源がやってきたことがこのステージで思いっきり、披露できると思ってますし、寺崎先生松井博之さんの2人のですね力を借りながらですねなんとか、いい演奏会にしたいと思ってますのでぜひ、お越しいただければと思っております。人が多いけば多いほど音は響きますので、うん、ぜひお願いいたします、うん
ね、
はい、
磨きまくった北上吹奏楽団をぜひご覧あれということです。
はい、はい、はい、今週は北上吹奏楽団の小田島拓也さん、今川民治さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。